はじめにお祈りをいたします。天の父なる神様、今日も週の初めに私たちをあなたの御前に集めてくださり、命の御言葉の養いを今日も私たちに与えてくださることを感謝をいたします。神様がどうぞこのところに私たちと共にいてくださり、今それぞれに必要な御言葉と、また御言葉と共に働く聖霊の力によって私たちを作り変え、また励ましてくださるようにお願いをいたします。また悲しみや苦しみ、今この時も主が特別に働いてくださることを期待して、キリストの尊い御名によってお祈りします。アーメン。キリスト教というとですね、こう禁言実直のこう堅物で、禁酒禁煙は当たり前、でもこう福音派のキリスト教なんていうとですね、まだまだそういう印象が残っているようにも思うわけです。そういう方からすると、今日の説教題はですね、随分と不謹慎なタイトルに聞こえるのかなというふうに思います。でも今日はあえてチャレンジングなタイトルをつけてみました。人生を葡萄酒の味わい。で、それは何も物議を醸したいわけではありませんし、あるいはそういう人たちに喧嘩を吹っかけたいわけでもありませんで、むしろここにこそイエス・キリストが命を懸けて伝えようとした福音の真髄があると私自身が確信しているからです。福音が私たちに語ろうとしているのはこういうことなのだということがここに現れていると思うからです。で、最初に断っておきたいのは、ここで神様の言葉がこう語っているのはキリスト者が酒を飲んでいいかどうかという問題ではないということです。確かに聖書は私たちに節制を求めます。でも一部の人たちが考えているように、クリスチャンというのは酒を一滴も飲んではならないのだとかですね、そうは聖書は言わないわけです。あるいは酒を飲む者はもう信仰者とは呼べないとかですね、そういう人はもうサタンの手下になったのだとかですね、あるいは信仰者としてはもう転んだんだ、そんなふうには言えないわけです。確かに社会においてお酒をめぐる問題というのは後を絶ちません。それによって放蕩が起こりますし、酒によって人を傷つけたりとか、あるいは人生がめちゃくちゃになる人たちがいます。あるいは暴力やお金の問題に発展していって家庭が崩壊していくっていうケースも少なくありません。私たちはそういうお酒が持つ恐ろしい面っていうものをよく知っているのではないかと思います。もちろんその点からお酒を断つことができるならそれ大変素晴らしいことだろうと思いますし、飲まずに済むならそれに越したことはないだろうと思います。でも節制を心がけた上で、それを交わりのきっかけにするっていうことだってあり得るわけですし、あるいは良いことのためにこう用いたりする可能性が全くないとはこう言い切れない面があるわけです。実際に今日の箇所を見ていただくと、イエス・キリストご自身が水を葡萄酒に変えるという奇跡を行っています。あるいはこの後のイエス・キリストの歩みをこう見ていくと、イエス・キリストご自身が罪人やあるいは主税人たちを集めて飲み食いしながら彼らと交わりをされたと聖書は伝えています。彼らが食事をする、交わりをするという時には当然そこではブドウ酒が振る舞われたわけです。今日の箇所を見ていきたいと思うんですが、舞台はガリラヤのカナという町です。 直前の記事に出てきましたけれども、イエスの弟子となったナタナエルという人物がこのガリラヤのカナの出身でした。まあここで結婚式が行われたと聖書は言うわけです。それが誰の結婚式なのか、どういうつながりでイエス・キリストと弟子たちがこの結婚式に招かれたのか、そういうことはここには一切書かれていません。わからないわけです。ただ一節二節の書き方にこうちょっと注目していただきますと、ある程度のこう推測ができるように思います。一節二節、それから三日目にガリラヤのカナで婚礼があって、そこにイエスの母がいた。イエスもまた弟子たちもその婚礼に招かれた。母マリアが当然のようにそこにいたという、そういう書き方です。そしてその関連でイエスもまた弟子たちも招かれたという、そういう印象を受けます。そんなところから多くの解説者はですね、これはマリアの親戚か何かの結婚式だったのではないかというふうに考えます。だからこう、ブドウ酒がなくなったという裏事情にマリアはいち早く気がついて、その対処に当たったのだと想像するわけです。まあ、あくまで推測にすぎませんけれども、まあ、そんなことが考えられるわけです。ただここで大事なことは、当時の婚礼の宴でブドウ酒がなくなるという事態が一体どういうことを意味したのかということです。当時のユダヤの結婚式は通常 2,3 日から1週間かけてお祝いがされたと言われています。そして結婚を祝いに来てくれた人たちを主催者は精一杯もてなしたわけです。たとえ貧しい家庭でも、親が蓄えた財産をはたいてこの時ばかりは精一杯もてなすというのが習慣でした。ただ現在の結婚式の祝宴とは随分雰囲気やルールが違いまして、祝う側はそれなりの責任を持って新郎新婦を祝わなければならない。反対に祝われる側もそれだけの責任を負ってきてくれる方々にそれ相応のもてなしをすることが求められました。もっと言うと、これは一例ですけれども、ふさわしい結婚の贈り物をすることができなかった客に対しては法的な行動に訴えることもあったと言われています。それは逆を言えばですね、結婚の祝いに来てくれた人にふさわしいもてなしでお返しできなかった場合にも法的な訴えが出される可能性があったということを暗示しているわけです。場合によっては主催者側に債務や罰金の義務が生じることもあったわけです。そんなことを考えると、結婚の祝宴においてブドウ酒がなくなるっていうのはですね、これ主催者側のもちろん名誉や面目の問題に関わることでしたけれども、それだけではなくて、場合によっては訴訟を起こされかねない、債務を負わされかねない、そういう非常に身に迫った問題でもあったということです。でこんな事情をこう踏まえるとですね、マリアが心配してブドウ酒がありませんとこう必死になったのも頷けるわけです。彼女は別にこの結婚式の責任者ではありませんし、ブドウ酒がなくなっても直接被害を受ける立場にあったわけではありません。でももしこの結婚が彼女の身近な人物のものであったとするならば、この日の主役がこの喜びの宴から一気に訴訟や債務の困難に落ち込んでいきかねない、 そんなのを黙って見ているわけにはいかなかったということでしょう。なんとかならないだろうか、どうにか助けられないだろうか、そうやって血相を変えて右往左往しているマリアがここにいるわけです。ここでマリアはブドウ酒がありませんとイエスに向かって言いました。ある人たちはここでマリアはイエスの奇跡を期待してこう言ったのだと言います。でもそこまでは言えないのではないかと私は思うんです。なぜなら11節を見ていただきますと、ここにこれが最初の印であったと記されているんです。イエスはこれまでまだ一度も奇跡を行ってこなかった、これが初めてだというわけです。だからイエスが奇跡を行う、彼に頼めば不思議な力を使ってブドウ酒を提供してくれる、そういう明確な期待はなかったのではないかと思うわけです。ただマリアは救い主をその身に身ごもった時に不思議な天使のお告げを受けて神の子を宿していると宣言されました。また実際の出産をめぐっても不思議な出来事が重なって、マリア自身は忘れることのできない体験をしていたわけです。そこで神の御業というものを彼女は味わっていました。その時のことを聖書は、マリアはこれらのことをすべて心に収めて思い巡らしていたと伝えていました。ですからそんなことを考えると、具体的に奇跡という期待はなかったにしても、神の子であるこの人なら何かしてくれるに違いない、そういう漠然とした期待があったのではないかと思うわけです。とにかく神のことを言われる自分の息子に頼めば何かあるのではないか、そんな期待でこの言葉を伝えたのではないかと思うわけです。これに対してイエスは答えます。あなたは私と何の関係があるのでしょう。一見随分と冷たい答えのように聞こえます。もともとの言葉では、何が私に、そしてあなたにという非常に不思議な表現がされています。何が私に、そしてあなたに、いろんな意味に取れる非常に曖昧な表現です。要するにこのブドウ酒がなくなったという事態が私にとっては何を意味していて、あなたにとってはそれは何を意味しているのか、そういうわけです。ここにマリアの関心とイエス・キリストご自身の関心の違いがあるわけです。でもイエス・キリストご自身は目の前の物質的な問題を見ているのではなくて、そのことを通してより深い 真理を示そうとしているわけです。イエスは続けます。女の方、私の時はまだ来ていません。私の時はまだ来ていません。これマリアにとってこの言葉はブドウ酒の問題を解決する時がまだ来ていないという意味として響いただろうと思います。でもイエス・キリストご自身にとってはもっと別の意味をこれは持っていたわけです。だから時はまだ来ていないと言いながらすぐにこのブドウ酒の問題の解決には乗り出していっているわけです。ただ時がまだ来ていないと言われたマリアはそこであたふたとするのでもなく、あるいはイエス様が動いてくれないので躍起になって自分の別の行動を取るというわけでもなくて、ただただ五節で言われていますが、あの方が言われることを何でもしてあげてくださいというわけです。あくまでこう信頼しきっています。私たちもですね、信仰に基づく悠長さっていうんですかね、そんな姿勢をこう持ちたいと思うわけです。信仰に基づく悠長さですか。場面は焦っていい場面です。あたふたと右往左往して当然の事態です。今すぐにでも対応しないとまだまだ続く宴会に間に合わなくなってしまう。でもイエスがまだだと言われたらその言葉に信頼する。あとは主に任せてあの方の言う通りにする。あの方が言われることをその通りに何でもする。私たちもこうそう構えてこう伝としている信仰者でありたいと思うわけです。私たちは今日、神の時は遅いのだと覚えたいと思うんです。神の時は遅い。いや、本当は神様の時というのはこれ以上ないほど適切に訪れます。でもそれに対して私たち人間があまりにもせっかちなんだということです。神様の時というのは私たち人間がもうダメだと思った後にやってきます。万事休す、一巻の終わり、すべてはもう終わってしまった、そんな風に思う時に神様の時っていうのはやってくるわけです。私たちが絶望してもうなすすべを失って目をつぶって体をこわばらせた時に神様の時はやってくるわけです。あのエジプトを脱出したイスラエルの民がエジプト軍に追われて追いつかれた時もそうでした。前は海に塞がれていました。後ろからはエジプト軍が追ってきます。もう逃げ場がない、完全に終わった、そう思った時に神様の道は開かれたわけです。重い皮膚病に侵されたシリアの将軍ナーマンもそうでした。ヨルダン川に7回身を浸せと言われて、繰り返しやっても一向に病気は治らない。もうダメだ。結局無駄だったと諦めかけた最後の最後に神様の時は来たわけです。神様は必ずことを行われます。その主の時を待ち望んで、あの方が言われることは何でもする、そういう姿勢で私たちは神様に期待する歩みをしたいと思うんです。私の時はまだ来ていません。マリアにとってこの言葉はブドウ酒問題の解決の時がまだ来ていないという意味でした。では、イエス・キリストご自身にとってこれは どういう意味だったんでしょうか。実はイエス・キリストはこのヨハネの福音書の中で繰り返し繰り返し私の時はまだ来ていないという言葉を口にしています。ところが十字架が目前に迫ってくると今度は一転して人の子が栄光を受ける時が来たというようになります。この言葉も繰り返し使われます。結論を先に言うならば、ヨハネの福音書においてイエスが言う私の時というのは、これは十字架の時のことです。十字架の苦難の中に表される神様の栄光があるのだ、その時をイエスは私の時と呼ぶわけです。でもこの段階ではまだその時が来てない。だからそれを指し示す印を行うことでイエス・キリストは十字架の死がもたらすものをここに先取りして表しているわけです。イエス・キリストはそこにあった石の水がめに目を留めます。そしてその水がめに水を満たしなさいと命じました。この水がおいしいブドウ酒に変わるわけです。どんなふうに変わったのか、私たちは想像が関心がやまないわけですが、それは分かりません。どういうふうにして変わったのかというのは分かりません。それは奇跡の過程や方法は選択しても意味がないわけです。神様の特別な力によって人間の想像をはるかに超えた形でそれはなされた。それ以外に答えはありません。イエス・キリストはここで水がめに水を満たしなさいと言われます。そして実際に水がめには縁までいっぱいの水が注がれました。それはここに何かの混ぜ物をしたり何かのトリックをしたりするような余裕が一切なかったということです。縁までいっぱいに満ちていた水ですから何かをすれば溢れ出したわけです。あくまでただの水が水がめをいっぱいに満たしていました。ここで大事なのは、わざわざ石の水がめが使われたということです。単に水をブドウ酒に変えるだけならどんな容器でも構わなかったはずです。でもここでわざわざ聖書が書き残しているのは、それがユダヤ人の清めのしきたりによって使われる水がめであったということです。これが大事なんです。ユダヤの律法では食事の前に細かく手を洗って清めるしきたりが規定されていました。それは単に衛生上の問題ではなくて宗教的な清さの問題であったわけです。子供たちに食べる前に手を洗いなさいという意味とは全く違う宗教的な清さの問題です。そしてそこでは細かな手の洗い方までいちいち決められていました。そういうことを決められた通りに細かく守ることで神様の前に清いものだと認められる、そんなことがこう信じられていたわけです。でもイエス・キリストは今やその伝統的な清めの水をブドウ酒に変えられるんです。それは古いユダヤ教の伝統やしきたりやあるいは律法の戒律を徹底的に守り抜くことによって清められるのだとする救いを水のように味気ないものとしたということです。そしてそれにとって変わる イエス・キリストの十字架の死による救いは、私たちの人生をブドウ酒のように味わい深く、人を陽気に喜ばすものとして私たちに与えてくださるのだ。そんなことをこの奇跡は私たちに示しているわけです。しかもこの石の水がめが6つあったというのも非常に象徴的です。ユダヤにおいて7という数字は完全を表す象徴的な数字でした。それに一つ足りない6という数字は、これは不完全を表す数字です。つまり立法を徹底的に守ることによって救いが得られるのだとするユダヤ教の救いが、いかに不完全で不十分なものであるかということを、これを表しているわけです。それに対してイエス・キリストがもたらす恵みによる救いがいかに完全なものであるのか、いかに人を喜ばせ陽気にし人を生かすのかということがここに現れています。そしてこの時、実際にこのブドウ酒を味わった人がいました。宴会の世話役と言われている人です。ただ彼はそれが実際にどこから来たブドウ酒なのかを知りませんでした。そこで純粋にその味について率直な意見を花婿に伝えました。それが10節の言葉です。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、人々が十分飲んだ頃になると悪いのを出すものですが、あなたは良いブドウ酒をよくも今まで取っておきました。普通ユダヤの婚礼では最初に一番質の良いブドウ酒を出します。そしてみんなの酔いが回ってくると少しずつ味覚が鈍ってくるので、質の悪いブドウ酒を出すわけです。そうやってこう限られた資産の中で人々をもてなそうとすると、そういう一種の知恵を使ったごまかしが行われるわけです。ところがここで主イエスが用意したブドウ酒は、よくも今まで取っておきましたと称賛されるほど、宴会の最初にも出てこなかったような最高のブドウ酒がここで提供されたということです。このブドウ酒の味はイエス・キリストがもたらす十字架の救いと、それによって私たちに与えられる人生の味わいを表しているわけです。イエス・キリストによって救われた人生、イエス・キリストと共に歩む人生っていうのは、この世のどこにも見出すことのできないほどの最高の味わいなのだということです。人を酔わせてごまかすような味とは違うわけです。どんな食通もどんな人生通もうならせる、そういう深い味わいがイエス・キリストを信じて歩む人生にはあります。私たちがここで言われているブドウ酒のような人生の味わいを、もし味わうことなく人生を終えるとするならば、これほどもったいない人生はありません。いや、むしろ生まれてきた意味を損なうほどの大損害だと言っても過言ではないと思います。もし人生に味わいを感じることができないでいる方がいるならば、あるいは人生の意味がわからない、もう人生をやめてしまいたい、自分の手で人生の幕を閉じてしまいたい、そんなふうに思っている方がいるならば、 ぜひこのイエス・キリストのもとへと来ていただきたいと思うんです。水のように味気ない人生が必ず必ずブドウ酒のような味わいと喜びの人生に変わります。またもしすでに信仰を持ってイエス・キリストを信じてきたけれども、そこに深い味わいとかブドウ酒がもたらすような陽気さなんてのを味わうことがないまま今まで来たという人がいるならば、そういう方ももう一度ここでこの教会でこのイエス・キリストがもたらすブドウ酒の世界を味わっていただきたいと思うんです。今日の11節の最後の言葉に注目していただきたいと思います。それで弟子たちはイエスを信じた。ここに出てくる弟子たちというのは、今日の直前の一章の最後に出てくる弟子たちのことです。すでにもうイエス様を信じていた人たち、未熟ながらにイエスに従い始めた人たちです。しかし彼らもまたこの一連の出来事を通して新たに信仰を持つほどにさらに深く神を信じるようになったということです。信仰生活っていうのは、ただ一度イエス・キリストを信じますと言ってそれで完成するものではないわけです。信仰を持ちながら生きていく中で少しずつ成長していく、信仰が増し加わっていくわけです。もちろんその過程の中には試練もあるでしょうし、苦しみもあるでしょうし、中には神様が信じられなくなるほどの苦難試練というのもあるかもしれない。でも苦しみが大きければ大きいほど、それを乗り越えた向こうには大きな成長があるわけです。私たちはそういう、こう自分の変化を楽しんでいくような信仰生活の味わい、楽しみを味わっていきたいと思うわけです。そしてそういう変化を同じ信仰仲間とこう分かち合っていく、そういう教会群れでありたいと思います。最後に一つの言葉に注目して終わりたいと思います。それは9節に正し書きのようにして付け加えられている一文です。今日の今週の聖句にいたしましたけれども、しかし水を汲んだ手伝いの者たちは知っていた。この言葉は宴会の世話役との対比で記されている言葉です。宴会の世話役というのは食堂の管理者、給仕の長です。リーダーです。食事の前に全体を整えたり、あるいはメニューやコースを決めて料理やお酒の味を見たりする役割をする、そういう人です。でしまえば宴会のすべてを監督する総責任者の役割を担っていた人です。それに対して水を汲んだ手伝いの者たちっていうのは、これは給仕や下役、場合によってはこれは奴隷を指す言葉でもありました。実際にこの素晴らしいブドウ酒がどこから来たのかを知ることができたのは、本来すべての料理の責任を負っている世話役ではなかったわけです。当然知っているべき責任者はブドウ酒の出どころを知らなかった。しかし下役として主のそばで仕え、イエスが言われたことを言葉通りに行ったしもべだけが知っていました。これが誰の御業なのか、それはどなたがなさった恵みの業なのか、それを知ることができたのはしもべとしてイエスに仕えたものだけでした。 か、イエス・キリストの身近にいて仕えているしもべはその恵みの出来事をその目で見るわけです。その身に体験するのです。私たちもまたこの恵みの源を知る、神様の御業をその目で見る、そんな幸いなしもべでありたいと思うんです。イエス様を信じてますと言ってイエス様から遠く離れた生き方をするのではなくて、信じているものとして主の身近に身を置いて、神様の恵みの技、神様のなさることをその目で見る、その身に体験する、私たちも信仰者でありたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、主イエスキリストが地上で行われた最初の印を共に味わいました。古く味気ない人生をブドウ酒のように味わい深い人生に変えるイエス・キリストご自身の技を味わいました。このくめども尽きぬ喜びの世界に私たちも生かしてください。そして私たちもまたこの恵みの出所を知る主のしもべとならせてください。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。